こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮武哲郎です。
プロジェクト IO の沼田です。
鈴木です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回は2つニュースを届けたいなと思うんですけど、まずじゃあ私から紹介したいんですけど、結構ニュースというよりはちょっとコラムの記事で面白かったものを紹介しようと思うんですけど、まあ、コロナの消費でどういう反動が起きたかみたいな記事で、ボックスで紹介されている記事なんですけど、まあ、本当にタイトル通りパンデミックでの、なんていうか、衝動買いがどういうことが起きたかみたいな話で、例えば、その、高級フィットネスバイクのペロトーンとか、コロナの時に家で運動するために買ってみたけど、ちょっと後悔してるみたいな人たちが意外といたりして、こう、コロナの時、1、2年前ぐらいはすごい人気あった商品だったらしいんですけど、自転車とかも含めて、ちょっと運動するなんかバイクみたいなのを買う人が増えてたらしいんですけど、今ではちょっと売りたいみたいな人たちも結構徐々に増えてるそうで、で、その記事にも紹介されてる他の例だと、ペットとか、パンデミックの時に飼ってみたけど、ちょっと戻したい。
戻したい。
戻したい
って言った野生に、
うん、いや、もう多分飼うのはちょっと大変だっていう。
シェルターに戻したいっていうことなんですかね。
なんか、ちょっと、それは特に良くないなとは思うんですけど、その、でもなんか、最初のペロトンみたいな話は、なんかこう、ショッピング、特にオンラインショッピングとかってなんか、これを買ったら幸せになれるかもしれないみたいな、特に行動が制限されてる中で、こう、なんか自分の不安な部分とかを埋めるために何かを幻想を持って買ってしまうみたいな、特に運動フィットネス系は多分そうだと思うんですけど、なんかそういう、いくらプロダクトが良かったとしても、消費者のモチベーションとか、何を欲して買ってるか、何の目的で買ってるかみたいなのによって、こう、後悔してしまうっていうのは、面白い心理だなっていうのを思いました。う
ん、まあ、ペットも同じですよね。多分、その、コロナ期間中はその家から出れないので、その、ペットがいると、まあ、遊び相手になったりとか、いわゆる時間を一緒に過ごしたりできるんですけど、やっぱり、コロナ明けですと、まあ旅行したかったりとか、そうすると、まあ、エキストラコスト書かれては、すごいひどいこと言ってますけど。
わかってた
かも。まあ、それは理解して変えよっていう話ではあるんですけど。
記事のサムネイルがなんか船にワンちゃん乗ってるんですけど、船でこれどっかに、
戻そうとしてるわけです
よ。野生に戻しに行くってことなんですか、これ。いやいやいや、ね、それはちょっとやっぱね、命あるものなんで、ちょっとあれ
です。そうですね。
なんかそういう反動みたいなのが今起きてるんですね、アメリカだと。
なんかその記事の中で、その、紹介してた単語が、そのバイヤーズリモースっていう言葉があって、買ってから後悔するみたいな、なんか家とか大きな買い物した時に後悔するみたいな現象が起きてるっていうのは、その言葉をちょっと知らなかったので、そういう概念があるんだなっていう、なんか、ありますか、ちょっと。買って後悔したものとか
、まあ。僕とか、まあ、これ別にコロナではないですけど、昔とかはそのガジェット買って後悔することは全然ありましたけどね。
うん、あ、
結果なんか、一回遊んでその後意味ないっていうものとかあるので、うん、まあ、それはなんか、お金の無駄だったなっていうのはありますね。
うん、なんか。哲也さん、オパールも使ってなさそうですしね。
オパール全く使ってないですね
。カメラ。
めっちゃ今起きてるやん、それ。
使ってください。
いや、使わなくても、マイクを接続してるだけで、パソコンがもう限界なんですよ
。あー。
でも確かになんかそのリモート環境を整えたけど、意外と会社行くようになりましたとかありそうっすよね。
あー、確かに。
確かに。なんかちょっと家の家具、一新してみたけど、なんか、引っ越したくなったみたいな。 リモート環境が整ったからこそ別にここの場所にいる必要なくなったから、うんうんうん、家具いらん、なんか持ってしまったみたいなのはあるかもしれないです、
う
ん
う
ん、
そうですね。
確かに。
なんかあとそのもう一つその記事で面白く、ちょっと関連して面白かったなって思ったのは、その Z 世代の中で今人気の世界観、ナイトラックスっていう記事が、ツイッターでそのなんか Z 世代に詳しい武田ダニエルさんっていう方が紹介してて、私もこの記事知ったんですけど、まあ、その概念で言うと、そのパンデミックの中で家にこもらなかった、こもらないといけなかった若者層が、やっぱり都会で贅沢な暮らしとか、贅沢なちょっとキラキラした夜遊びみたいな生活に、生活のことをナイトリックスって言うらしいんですけど、なんかそういうのも確かに、今までそういう若い世代はきっとバーとかクラブに行くみたいな、一番行くべき時間の時に行かなかった悲しい、ちょっと残念な、そこの反動というか、今まで結構アボカドトーストとアサイーボールとなんかいいスキンケアルーティーンしてみたいな、そういう生活が結構トレンドというか、そのイットガールって言われてた人たちだと思うんですけど、なんかそれのもう反対側というか、もう夜遊びしてなんか楽しい生活するみたいな、なんかそういうのはある意味コロナの反動なのかなっていうのは思いました。
やっぱりその物を消費するから、やっぱりサービスとかそういう系に行くっていうのは、アメリカ全体でもやっぱ起きているので、その旅行をする人も、もちろん増えてますし、そのグロサリーとそのテイクアウト、そのレストランで、食べる、率もやっぱりそのレストランで食べる率がどんどん上がってますし、なんでそういうその外に行って何か体験したりとか、っていうのはどんどん増えて、いるのと、やっぱりその場合によってそのリモート環境とその、その物を消費するっていうのはなんか相反するものかもしれないなと思っていて、そのリモートワークしてるほど外の場所に行きたくなるっていう、なんでそこの体験とかを重要視 し始めて、で逆にそのオフィスにずっと行くのであれば、その物を購入したりとか、その外に出たくなかったりとか、するのかなと思うので、なんでそれもあるかなと思いますし、あとはその草野さんが言ったように、そのコロナの状況だと、その家にいながら、物も買えず、外にも出れずっていう、状況だったので、だからまあそれが爆発的に、状況変わって、それが爆発的に伸びたっていうところはありますよね。
なんかこう社会の状況がこうレイオフとかもう生活費が高騰するみたいな、こう辛い状況でありながらこう生産性を求められてるけど、それでも人生は幸せにならないっていう、その
めちゃくちゃ暗いんですね。ベッドの話からめちゃくちゃ暗いの今日。
いや、そういう記事にはそのなんていうか、有害な資本主義の文化がその表裏一体というか表裏が一体というか、そういうものを求めてしまうのはそういう社会的な背景があるからだっていう話はあって、それは確かにもしかしたらあるのかなっていうのは悲しいですけど感じましたね。はい、そんな感じです。私は
宮武さん、明るい話お願いします。
明るい話なんですかね。
もうハイテンションな感じで。
なんかじゃあ選んだトピックは間違ってたかもしれないんですけど。
いやいやいや、
僕が選んだのが6月ですかね、6月に、ある、ヘアケアブランド、サンシルクっていうヘアケアブランドが、ロブロックス上で体験を、出したんですけど、結構うまくいっていたので、まあ、そこの紹介をしたいなっていうところです。まあ、サンシルクヘアケアブランドなので、女性、まあ、主に女性向け、ではあるんですけど、結構その女性のゲーマーっていうのがすごい多いので、アメリカでも。なんで、まあ、そこの層に、フィット、してたんじゃないかっていうところで、まあ、そのサンシルクシティっていう、ゲームなんですけど、そこで、実際の、 ゲーマークリエイターを、そのゲームホストとして、うんうん、呼んで、で、そのクリエイター自身は、その、ですかね、その、その科学者クリエイターっていうんですかね。その、まあ、科学者でもあるんですけど、その、まあ、そういう系の内容で、その YouTube 動画作ったりとか、TikTok 動画作ったりとか、していて、で、その人が、まあ、基本的に、自分の、SNS プラットフォームを活用しながら、その、その科学について、ファンに教えてるんですけど、まあ、そこと一緒にコラボした、ものなんですけど、1ヶ月ぐらいで、その、遊ばれた回数が、2100万回。
うん、今ね、2700万回まで来てますね。5月28日から始ま
って。じゃやっぱちょっとペースは落ちたんですね。
あ、そうかもしれない
です、ね。そう考えると。なんで、まあ、ナイキランドを超えた、
うんうん、
っていうところはやっぱ一つ、すごかったところと、あとアップボート数、いわゆるその、支持率っていうんですかね。が 90% ぐらいだったので、それも、ブランド体験としては多分トップ2ぐらいですかね、おそらく。
評価高い
っていうところと、まあ、結構高いっていうところですね。
すごいっすね。
あとは、一応、同時アクセス、の、ピークが、1.5 万人ぐらいがピークで、で、いまだにその DAU で行きますと、まあ、1500人から3000人ぐらい。毎日来てくれてる、っていうところなので、まあそういうエンゲージメントもある程度の高さで、保ってるっていうのは、まあ一つ、面白いのかなと思いましたね。
これってなんかゲーム自体が面白いから人が集まってるんですかね。なんか僕も記事読んで、なんかこのサンシルクシティの中のゲームの一つに、なんかその女性蔑視的なフレーズがこう飛んできて、それをなんかバーチャルドライヤーで撃ち落とすゲームみたいな。とか、なんかゲームが面白いっていうよりそういう、なんか女性立ち上がろうみたいな、女性の社会的地位を上げるみたいなとこに響いて人が集まってるのかなとかも思ったんですけど。
いや、多分ゲームじゃない？
ゲームの面白さ。
多分どっちもあるんですよね。その多分その、一部はその女性のその、社会的な立ち位置っていう、話もあるんですけど、なんかその、多分サンシルク、サンシルクシティがやったそのプレイブックで言うと、まずはそのイベント的な要素を作って、いわゆる大量のトラフィックを最初集めるっていうところがまず重要ですと。で、その後、そのいわゆるいろんなミニゲームがあるんですけど、そのサンシルクシティの中で。で、それを結構な頻度でアップデートしてるんですよね。で、新しいゲームを作ったりとか、まあ、それも全部カジュアル系のゲームなんですけど、なんかまあそれを遊びながら友達と一緒になんか話すっていう感じで、まあ、いわゆるその、なんかサードプレイス的な立ち位置を目指しているのかなと思うんですけど、まあ、いわゆるその友達となんかカジュアルゲームしながら、その、学校の一日を話すっていう感じなので、まあ、なんかそこのミニゲームを常にアップデートして、そこの新しみをちょっと入れるっていう感じなので、なんかまあ、いわゆるマリオパーティー的な感覚っていうところが多分リテンションにつながってるっていうところで、なんで重要なのはその一回大きなイベントで人を集めて注目させて認知させて、でその後、ミニゲームを繰り返すことによってその、キープさせるっていうのがまあ一個、大きかったのかなと思いますね。
前某ブランドがなんかちょっとね、あんまりそのゲームとかって感じじゃなくて、まあ面白いっていう感じじゃない空間を作ったんですね、ロブロックスで。むちゃくちゃ酷評されて
前話さなかった
でしたけど、いや、なんか名前出すとちょっと怖いなと思って、隠しますけど。
前名前出した気がするんですけど。
いや、なんか、結局その自分もやってみた感じで、バンズのやつってすごい、結構面白いんですよ。で、今評価高いし、まだ接続数1年以上前なのに、今まだ700人とか800人とかいたんで、今さっき見たら。なんか
同時アクセスで
今現在アクセスしてる人っていう意味で、累計で7500万人とからしいんですけど、まあ、そういう意味だとなんか面白さみたいなのはそのやっぱり評価と直結してるみたいな感覚はなんとなくあって、
うん、
やっぱりゲームだからね、なんかその空間のためにみんな来てるっていうよりはゲームしに来てると思うんで、まあ、その友達とやっぱゲームするっていうのはもちろんそうですし、うん、なんかそこがやっぱりロブロックスとかまあ、フォートナイトとかでね、クリエイティブみたいなのもありますけど、大事なのかなっていうのは、結局ね、そこが抜けちゃうと、 空間推しになっちゃうとなんかダメなのかなっていうのはちょっと思いますね、
うん、なんかそれこそその最近あのオフトピックでもちょっと話したことでもあるんですけど、その今後のそのコマース体験っていうものはそのブランドから何か購入するっていう話ではなくて、ブランドと一緒に遊ぶとか、うんうん、ブランドで遊ぶっていわゆる場所として遊ぶっていう、うんうん、感覚になるのかなと思うので、特にバーチャル空間ですとその店舗なんかそのリアルな店舗を再現するだけだと多分なんかそれは多分将来なんかそれをやっても多分誰も来ない、うん、っていう時代にはなってくるのかなと思うので、なんでいかにそのユーザーをなんかその遊んでる気分にさせるかっていうのは一個重要になってくるのかなと思いましたね。
ゲームでそのブランドを知るみたいな体験が、
そうですね、
一番
ゲームで常にそこの認知をあのそのブランドを好きになるっていう、だと思うので、でその中でその何か特殊なより特殊な体験を通してその購入まで、行くっていう、パターンになるかなと思いますね。なんでまあチポトレとかもなんかロブロックスとか使い方うまいですけど、その結局はあそこもそのリアルにつなげるのがうまいので、そのロブロックスのそこはあのレストランを再現してるんですけど、そこに行った人、最初の1000人は無料でブリトをもらえるとか、なんかそういうそのちゃんとリアルな、ところにつなげているっていうのはまあ一個大きいかなと思いますね。まあ、あのチポトレは何でもうまいですからね、そこの、 あの B リアルとかも似たようなことやっててうまいなと思いました、ね、
あ、 B リアル使ってってこと？
ロブロックスですか？
B リアル使ってそのチポトレのマーケティングマネージャーがやったんですけど、B リアル上でその写真を撮るんですけど、写真を撮った時にそのチポトレのバッグとあとはそのクーポンコードをそこに書いてあって、うんうんうん、その手書きで、ね、で最初に100人人は、無料でブリートをもらいますっていう、ところで、まあそれでなんかすごいトラフィックもある程度、来たらしいので、まあそういうなんかいろんなものを試しているっていうのは、すごいチポトレはうまいなと思いましたね、
うん、食べたくなりますね。
食べたくなりますね。
チポトレ結構好きだよね。
チポトレは僕は美味しいよね。めちゃくちゃ好きですね。美味しいです。
なんか有名人の人とか、フリーブリと、一生ブリと無料券みたいなの持ってますよね、アメリカ
の。セレブリティ。そういうの渡したりとかもしてます、
ね。それもうまいなって思いますね。
あとやっぱり、コンテンツの作り方が、TikTok の使い方がすごいうまいブランドなので、それこそ最近、月曜日にチーズを無料でもらえるキャンペーンを出したんですけど、それはなんかチポトレアプリで購入する人限定なんですけど、それを TikTok でプロモーションしたかった時になんか広告っぽく出したくなかったので、なんかそのチーズを使ってのハック動画をいくつか出して、例えばなんかそのチーズと、チポトレのサルサを組み合わせるとすごい美味しいんですよみたいな話を、そういう動画を作って、それってすごいナチュラルに見えるので、なんでそれを作ることによって、まあそこのプロモーションもできますし、あとはそのユーザーがなんかじゃあ自分のチポトレハックはこれですっていう、動画もなんか作るインセンティブにはなるので、なんかそこのコンテンツの作り方がすごい上手いなと思いましたね。
やっぱ SNS マネージャーが優秀なんですかね。
いや、超優秀だと思いますね、
うん、はい。じゃあそんなところで、じゃあ今回は終わらせたいなと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでも毎日発行しているので、ぜひ概要欄から購読してみてください。あとノートも最近、頻度よく更新しているので、概要欄に貼っておくので、そちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。